皆さん明けましておめでとうございます。京都これからラジオ新年一発目始まりました。京都の環境、アート、ミュージック、スポーツ、食のこれからを毎週各専門パーソナリティがゲストを招きし楽しく語り合う番組です。本日第1週目は環境文化について語り合います。パーソナリティはいつもの太田光平と、そしてアシスタントは
大野志保です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はね、新年一発目ですけど高野さん、はい、お休みなので
残念
しおちゃんと2人でこう進めていきたいと思いますけれども、ね、はい、まあ新年一発目ですからね、このこれからラジオの放送が、うんうんうんうん、でまあ明けましておめでとうございますから始まりましたけれども、小野さん、新年、年末年始何してたかな。
ずっと食べてました。
ずっと食べてた何を、お餅、
お餅ばっかり食べてました。
小野さん出身は
京都です。
京都、
はい、
京都はご実家はあれは、お雑煮は、
お雑煮は白味噌。
あ、やっぱ白味噌なんですね。
はい、
うん、僕はね東京なので、うんうん、うちはね鶏が醤油ベースのものなんですねなんかベタベタな話だね何なんかってまあ年末年始多分、まあ、そうやってお家で家族で過ごされることが多くて、はい、多分クリスマスあたりから、うん、ね、いろんなものを多分買ったりだとか、それとかセールが始まったりね、うん
うん、めちゃくちゃ買いました。私
めちゃめちゃ買ってるでしょ、
はい、
それね、どこもみんなめちゃめちゃ買って、この時期やっぱりいろんな売り上げが上がる、
うん、なんかバイト先もすっごい売り上げですね。
あ、なるほどね、うん、飲食店ってね、
うん、いつもとは全然違いますね。
あ、そうですか、うん、まあ、なんかそういうふうにこの時期ですね、まあ、消費がどんどんどんどん増える時期ですし、まあ、新年一発目、もちろんね明るい話題でこう行きたいと思いますけれど、一方で自分たちの生活を支えてる人たちももちろんいてね、
うん、
そういう話、今日はゲストからたっぷりまあお話を聞いていきたいなというふうに思うんですけれども、
はい、
京都これからラジオではたくさんのお便り、感想などお待ちしております。宛先を翔ちゃんお願いします。
はい、宛先はメールアドレスinfo@radiocafe.jp info@radiocafe.jp ファックス 075-253-6901 京都これからラジオウェブサイトからも投稿できます。お便りお待ちしております。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。それでは早速、京都これからラジオが毎月プッシュする京都これからソング、略してこれソンをお届けしましょう。1月のこれソンは京都のバンドスーパーノアのギターボーカル井出健人さんによるソロプロジェクト、いつきライカで、フィルムの隙間です。お聞きください。
傷だらけのトランクは昔撮った写真で溢れているよ。破れかけて聞いた風の変わる音、また来るこの季節に惑わされるよ。ドアを開けて。 立ち止まる。
今でも思い出す
君が歌うし、
昔のこと。
フィルムの隙間へ消えたのさ。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
京都これからラジオ。
それでは早速本日のゲストのコーナーに参りましょう。本日のゲスト、しょうちゃん紹介お願いします。
はい、本日のゲストはウータン森と生活を考える会、そして認定 NPO 法人環境市民の事務局を務めておられる世界の石こと石崎雄一郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。こんにちは。
すごいコピーやね。世界の石こと
石崎さん、
うん、初めて言われた。、うん、恥ずかしい、ちょっと
ねえ、うん、まあ、あの世界を股にかける男、うん、石崎さんですけれども、このラジオカフェでも多分あのウータンの活動であったりだとか環境市民さんなんかも番組をね、うん、ずっと長くこうやってらっしゃいますけれども、その今事務局を務めてらっしゃる石崎さんを今日お迎えしているんですが、まず石崎さん、そのウータン森と生活を考える会、
はい、
どんな活動してるのか教えてもらってもいいですか。
そうですね、最初志保ちゃんがなんかたくさん食べてたっていうけど、お餅以外になんか食べました？
はい、お餅以外にですか。お寿司食べたり、お菓子食べたり、
うん、
本当にいろいろ食べましたけどね。
年末年始いっぱい食べた。
そうなんですよ、なんか八坂神社とか行って、
うん、
出店とか、
はははは、
そこのりんご飴とか、
うん、
いろんなもの食べましたね。
家でお菓子食べました？
お菓子食べました。
どんなお菓子食べましたか？
もうチョコとか、おせんべいとか、もう数えきれないぐらい、なんかおはぎとか、うん、でなんかもう6キロぐらい。
6キロ太ったの？
夏から6キロ、年末年始だけじゃなくて去年の夏から6キ合計で6キロ太ってしまったぐらい食べてますね。
そんな毎日のように
毎日のように
お菓子をたくさん、
もうパクパクパクパク食べてますね。
なるほど。
うん、
ウータン森と生活を考える会は、
はい、
基本的には、東南アジア、ボルネオ島とか。ボルネオ島って知ってますか？
知ってます。聞いたことは、
聞いたことある、
はい、
そこにはたくさんの生き物がいてで有名なのはオランウータンとか、
うん、
ボルネオゾウとか。
ボルネオゾウ、
そういった生き物もたくさんいるような森を守ってるんですけど、実はさっき志保ちゃんが言ってくれたような、普段食べてるお菓子とかも関係してる問題があるんですね。って言っても分かんないと思うんですけど、
はい、
はい、ボルネオ島っていうのは、はい、今言ったようなすごくこう自然が豊かな森で、うん、たくさんの生き物が住んでたり、そこにずっと昔から住んでる人たちもいる、
うん、
まあ、生物多様性の宝庫と言われるような豊かな森なんですけど、うん、今どんどん森が失われてきていて、で、このままではいろんな野生生物が特にオランウータンとかは絶滅しそうに危機にあると言われてるんです。で、まあ、それで、僕たち森を守る活動していて、できるだけ森がなくならないように働きかけたりとか、あるいはもう失われてしまった森を再生するために植林をしたりとか、うん、こういろんなそういった問題を伝えるためにエコツアーをやったりとか講演をやったりっていう活動をしてるんですけど、その森がなくなってる一番大きい原因っていうのがパームオイルという油なんです、
うんうん、
聞いたことあります？
パームオイル聞いたことないですね。
聞いたことない。
はい、
パームオイルっていうのは油ヤシという、
うん、
ヤシから作られるんですけど、油ヤシって見たことあります？
ないです。
ない、
はい、
目にしたことも
ないですね。
口にしたことも、
口にしたことも、うんうん、
ないかも、
ないかも、
うん、でまあ基本的にはみんな知らないんですけど、
はい、
でもあのじゃあポテトチップスとか、
うん、
アイスクリームとか
よく食べます。そう
よく食べる、
はい、
マーガリンとか
うん大好き、
菓子パンとか、はい、よく食べるでしょ。
本当によく食べます、
うん、
はい、
実はそういったものの油のほとんどはパームオイルという油が使われてるんです。だから知らないうちにみんな食べてる油があって、
はい、
でその油自体はですねすごくまあ使いやすくて、で、まあ、加工しやすくてですね、で安かったりたくさん取れたりするんですけど、その油を取るためにヤシを、油ヤシっていうヤシを植えてるんですけど、そのヤシ植えるのに森をすごい大規模に伐採してなくなっちゃってるんです。で、まあ、そういった森を伐採して大きな農園にするのをプランテーション化っていうんですけど、そのプランテーションの面積っていうのはだいたい全部合わせると日本の面積の3分の1ぐらい、
3分の1
の広さと計算できるんです。
どんくらいですかね。
まあ四国とか九州ぐらいの広さでしょうね、
うんうん、すごく広い、
うんうんうん
うん、でもそこにはもともとオランウータンとか、
うん、
ゾウさんとか、
うん、
サルとか、
うん、
いろんな生き物が生きてたんですね、
うん、
でもその森がなくなって今全部そういった
ア
ブラシというヤシだけの農園になっちゃってる。
じゃあその動物たちってどこ行っちゃったんですかね。
まあ基本的にはもう行き場を失って、
うん、
死んじゃったりとか、
うんうんうん、
もういなくなってしまった。
うん、
例えばオランウータンって、
うん、
オラン、インドネシア語でオランっていうのは人っていう意味なんですね、
はい、
うん、でウータンっていうのは森っていう意味なんですけど、
うん、
森の人っていう意味なんですけど、
うんうんうん、
まあ、森の人っていうのはもう森がないと生きていけない、
うん
うん、だからオランウータン僕も、実は現地行った時にそのオランウータンの死んでる骨を見たりしたんですけど、
うん、
そのオランウータンっていうのはもう森がなくなってその農園に入っていって殺されたオランウータンだった、うん、
あー食べ物を求めてってことですか。
そう、行く場所がないから仕方なくその農園に入っていくんですけど、
うんうん、
まあ、農園の人からすると、
うん、
それはもう害獣というか、
そうですね、
うん、自分たちのとこを荒らしに来たということで殺したりする、
うん
うん、でオランウータンって人間にすごい近くて、
うんうん、
まあ、すごいこう好奇心が旺盛だったりこう甘えたり人間に近いんですけど、
うんうん、
あの子供もですね人間と同じようにこう6年とか7年とか長い時間かけてお母さんが育てる、
うん、
けどあのそういったお母さんオランウータンが殺されたりしたら、
うん、
子供のオランウータンっていうのはこう人間が引き取るしかない、
あ
で育てるしかなくて、
うん、
すごいこうそれも手間がかかるんだけど、ようやくまあオランウータンが育ったとしても彼らが帰る森っていうのもなくなってしまって、
うーん、
そういった深刻な問題が現地で起こってて、
うんうん、
でもまあさっき言ったようにその問題原因の一つはこう僕たちの生活ともすごくつながってるんで、
うんうんうん、
現地でそういった森がなくならないようにするっていう活動と一緒にこういった問題が自分たちの生活で特に消費ですよね、最初に言った買い物とつながってるっていうのを伝えるというのも、うん、まあ、ウータンでやってる大きな活動の一つです、
うんうん、なるほど、
うん、
今すごく分かりやすく説明をしてくれたけれども、うん、もうそもそも今のびっくりポイントは、
うん、
あの日本の国土の3分の1だいたい四国とか九州ぐらいの面積全部がアブラヤシのプランテーションですよ。
なんか衝撃ですよね。
しかもそれはもともとすごいしっかりしたジャングルが森があって、
うん、
ね、そこにはそのまあ生物の多様性がすごくたくさんあって、もともとそのジャングルから、ね、あのスタートしている動物植物ってもたくさんもちろんいるわけですよ。それを全部こう、まあ、徐々にだけれども あの自分たちの生活、まあ、先進国で特に私たちの住んでる日本もそうですけれども、うん、ライフスタイルが、ね、どんどん変わっていく中で、
うんうん、
どんどんどんそういう油やしパームオイルが必要な食品だとか加工する過程で必要になってきて、でもっともっと欲しいもっと欲しいって時にそういう森を切り開いてどんどんどんどんその何ねパームヤシ油ヤシの、
うん
まあ、森になってったと。
うん、
うん、でもその過程で今のオーラウタの話もそうですけれども、そのあのどんどん住みにくくなってしまった動植物たちがたくさんいて、うん、もう生物あの生物の多様性なんてほとんどじゃない、まあ、あることはあるけれども全然違うものにガラッと変わってしまったってことですよね、
うん、まあほとんどもう生きれる生き物はなくなったと思っていいんじゃないかな。
今ね話出てきていたボルネオはインドネシア、マレーシア、ブルネイか、
うん、
今戦ってる3カ国でのところですね。
そうまあ島だけど実は日本の2倍ぐらい面積がある、
う
ん、すごく大きな島 で、
そうです、ね、
東南アジアでは一番大きな熱帯林なんですね、
うんうんうんうん、
そうですよね、うん、まあだからそういうね東南アジア、まあ、熱帯に近いところにあるけれども、うん、自分たちの生活が実はそこの生態系を崩していたりだとか、昨年は大きな火災もありましたよね、
うん、そうそうそうなんですよ。去年はすごく大きな森林火災が起こって、うん、でまあ途中計算しただけでも東京都12個分ぐらいの
12個
ちょっと考えられないぐらい広い森が焼けちゃったと。でまあその、まあ、雨が降らなかったっていう自然現象もあるんですけど、こうなんで森がこう燃えたのが燃え広がったかというと、やっぱりそれ開発の過程ですごくもともと雨も多いし、水も多い場所だったんで普段だったら多分燃え広がらなかったんですけど、開発するときに水を抜いたりするんで、まあ、そこが乾燥したりとか、あとはまあ乾その開発するときに火をつけたりとか、そういった、まあ、人の手による影響が大きくて、うん、これほど大規模に火災が広がったというふうに言われてます。
今どんな状況なんですかね。
今はねあの幸い雨が多くて、
うん
今年は火災は起こってないんですけど、
うん
まあ、こういったことがまたいつか起こってしまうんじゃないかということで、
うん
できるだけまあ火災が次起こった時に燃え広がらないように消防の道具を現地に送ったりとか、
うん、
現地で、いつでもその消火活動ができるようにというのも、うん、あの昨年からウータンとして大きな活動として取り組んでいます、
うん
ね、あのそういうファンドレイジングお金集めて、
そうですね、
現地に物を送ったりしてましたよね。
そうですね、うん、去年はあのたくさんの方が支援してくださって、
うん、
であのお金いただいたので、
うん
まあ、それでこういろいろそういった物資の準備をしたいということをしています。
いやだからその東京都十数個分のね、
うん、
面積が焼けるってねえ大変な大変な広大な、
うん、
ねえでしかもまあそれはあのすごく燃え広がりやすいですしね、うん、油やし自体がね、でもそれってそれででも生活をされている方々もいるわけですよね。
そうですね、うんなかなか難しいのは、うん、その油ヤシというヤシから取れるパームオイルね、これはまあお金になるものでもあるので、うん、難しいのは現地の人にとっても、まあ、そういった生活の手段としてお金を儲けて、
うん ですね、
でそれでこう子供を学校にやったりとか、
うん、
家にバイクを買ったりとかしたいわけですよね、
うんうん、なかなかやめられないですよね、うん、
なかなかそこは難しい問題 で、うんでまあ、日本に住んでる僕たちがそれをやめろということも言えないので、
うん
まあ、かといってもう全部その油やしだけになって、
うん、
でいつかそのパームオイル自体をが使われなくなったりとか他のものに置き換わってしまったらもう他のなんか作物を作りたくてもできなくなっちゃうかもしれない。で現に、まあ、あの周りのこうフィリピンとかですねいろんな東南アジアで大規模な農園プランテーションって作ってるんですけど、やっぱりその一個の作物だけに頼っていたらその値段が落ちた時に一気に収入が落ちたりとか暮らしができなくなったりとか、それまでは自給自足で自分たちが作ってた作物で暮らせてたのにもう現金もないし その作れるものも売れるものもないということになると余計大変になっちゃうということで、うん、まあ一概にそのパームオイルにみんなが作ろうとするのもどうかなということで難しい問題だなと思っていますね。
伊沢さん定期的に現地に行かれたり。
そうですね、はい、大体まあ年に3回とか4回とか行ってますけ ど
そしたらもう現地の方そういうコミュニティの中で世界の医師になってるわけですね、うん、世界の日本の医師が来たと
こういうことですね。世界の医師っていう、
そうだね、ゆえんは
でも最近もうなんか現地にねずっといたいなと思うことがよくあってね、あのすごく経済的には貧しい村であったりなんですけど、うんうんうんうん、なんかそこにいるとこうゆったり時間が流れて、
うん、
まあ、自然の中でこういろんな景色見てるだけでも幸せな気分になるし、
うん、
子供なんかねすごい楽しそうに遊んでるんですよ、うん、で何もゲームとかないけど自分たちでこう工夫して遊んだりしてるんで、なんかよっぽど日本の子供たちより生き生きしてる感じがして、うん、
なるほどね、うん、いやもうそうやって年にだってさ4回もこう行かれるわけですから
ね、なんか説得力ありますよね
ねえ、でもそんなところでね、うん、その大きな火災が起きたりだとか、でも自分たちまあ日本の消費があるから生活が成り立ってる部分もあったり、
そうです、
ね、複雑な部分もあるんじゃないですか。
そうですね、だから僕だってあのお菓子も食べる時もあるし、うん、でパームオイルっていうのはもう本当にたくさんのものに使われてて、まあ、食べ物だけじゃなくて洗剤とか石鹸とかにも使われるし、まあ、こう知らないうちに使われてる油なんです、うん、見えない油なんて言われたりしてて、うん、こういろんな加工食品の裏面を見ると植物油脂とか書かれてるんですけど、うん、それほとんどパームオイルなんですね、
うん、
なるほど。
でも知らないでしょ。
知らないですね、うん、見ないです、ね、
そうだから知らないうちに使ってるということで、まあ、使ってる自分という消費者の自分の立場もあるし、森を守っていかないといけないという思いで活動してる自分もいるので、
うん、
なかなか難しい問題だな。
それは難しいですよね、うんうん、だから視聴者も今聞いてる方も多くは、
うん、
そうなのってこう思った方多いと思うし、視聴者もこれ今年で今年は大学4回生に
はい、
なる年だよね。
そうです、
うん、
はい、
そう。でも多くの学生も多分知らないでしょうね、うん、同じ反応だと思う
んですね、うん、多分そうですね、うん、なんか私の友達はお昼ご飯もずっとスナック菓子とかの人が多いんですよね。でも一方でこう環境のことをその人が考えてたりとか良くなればいいよねっていう話をする時があるので、やっぱり知らず知らずのうちにそういうなんていうんですか、他の国 にとってすごい環境をなんていうんですかね、他の国にとってあんまり良くないことをしてしまってるっていうことの自覚があんまりないんだろうなっていうのは思いますね、
うんうんうん、そうですね。今もうグローバル化っていう言葉が言われてて、
うんうん、
でいろんなものがこう世界からやってきて使ってるわけですよね、
うん、
だからまあそういった世界の中でこう自分が使ってるものとか着ているものとか食べてるものが本当にどこからやってきてるかって分かんないと思う、
うん、
着てる服がどこで作られたかって分かんないじゃない
ですか。分かんないですね、うん、あんまり意識もしてないかもしれないです ね。
お店に行けばできたものが買えるからね、
うん、あと学生なんでやっぱり値段が安かったら、うん、こう買っちゃうってところもあると思うんですね。そうです
ね、うん、
こういいものってすごい高いじゃないですか、
うん、
だから手が出せないっていうのもあるなって思います、うん、
なるほど、
うん、
まあ安いものを買うってことは、
うん、
その安いものから利益を得ている会社があって、
うん、
で、まあ、作ってる人もうちゃんと利益を得ないといけないんだけど、うん、そこに行くまでってもうすごい元から安かったら、
うん、
全然手元に残らないじゃないですか、
うんうんうん、
だからもう安い服買ったら、
うん、
本当にその最初に作ってる人たちっていうのはどれくらいお金もらえるかって言ったらもう本当に ね、スズメの涙ほどしかもらえないかもしれない。
まあね、それメーカーとか、うん、まあ、涙ぐましいその企業努力があってその値段を維持してるんだろうけれども、うん、涙ぐましく現場で作業されてる方たちもたくさんいて、
うんうんうん
うん、みんながねそういう状況だと持続可能なこう商売になっていかなかったりだとか、
うん
うん、でいろんなところでいろんなこの課題が出てきてしまって、結局はね原発の話ももしかするとそういうことが由来なのかもしれないですし、うん、やっぱり自分たちの生活の中で消費者としてできることとしたら、物を、ね、日常的にたくさん選択をすると、うん、いうこと、うんうんうん、でその選択の中で高い安いだけじゃなくて、これどうなのかな、これどういうふうに作られてるのかなって想像することが多分まず重要なんだけど、
うん、
なかなかそこにね言うは安しで、
うん、
頭で分かってるけど行為に出ないのがこの難しさですよね。まあそういうあの話をですね後半でも、今度は環境市民の世界の意思としてですね世界の意思としてお話を聞いていきたいと思います。、はい、ここで一曲ご紹介いたしましょう。春日で、バンケット。京都これからラジオ、本日のゲストもう一度紹介しましょう。
はい、ウータン森と生活を考える会、そして環境市民の事務局を務めておられる世界の石井こと石崎雄一郎さんにお話をお伺いしています。
はい、石井後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前半ではその、ウータン森と生活を考える会の活動からボルネオのねあの熱帯林の話、今の、アブレーシの話、プランテーションの話をずいぶんいろいろ聞いてきましたけれども、それが自分たちの生活とずいぶん関わってきてんだよ、変わってんだよと、
うん、
でもそもそも今日はこの話したのは年末年始ね、やっぱ家族で過ごすことが多いし、翔、うん、ちゃんもそうだけどいっぱいものをね、
はい、
まあ、買ったり、ね、もちろん食べたり飲んだり、うん、そのね最初にも言ったけどセールがあって、
うん、
洋服この時期に買いためたり、
うん、
でもそれの、まあ、基準っていうのは高い安いが、まあ、学生なんかはやっぱりそこが重要だって今いう話あったけれども、実はその裏で、うん、まあ、どういうふうにそれが作られてるのかなっていうところを見ることが重要だと、うん、でこれっていうのはね、自分たちの生活がいつの間にかそういうボルネオの話もそうだけれども、うん、負担をかけていたりだとか、そこの環境破壊に大きくつながってるぞなんていうことを聞いてきましたが、うん、そんな中でね、環境市民の事務局を石崎さんは務めていらっしゃいますけれども、
はい、
その持続可能な消費に関する市民のいろいろキャンペーンというか取り組みされてるんですよね、
う
ん、
そうですね、環境市民はもう昔から、来年の25周年なんですけど、まあ、設立当初からこう自分たちの買い物が環境に与える影響とかをもうちょっと考えた買い物をしようということで、グリーンコンシューマー活動というのを長く続けてきたんですね。で今、まあ、その活動が新しい展開を迎えてるんですけど、
はい、
まあ、前半で、僕がお話ししたように、前半はパームオイルが、
はい、
いろんなスナック菓子とか、
うん、
お菓子とか、
うん、
自分たちの食べ物に日常つ、普段から食べているものに入ってるっていう話をしました。でそれがボルネオの自然がなくなる原因にもなってるといった話をしたんですけど、うん、
はい、
まあパームオイルっていうのはほんの一例で、
うん、
例えば自分の着てる服もですね、こうコットンが作られるのにすごくこう自然に負荷を与えていたりとか、
うんうん、
そこで働いてる人たちっていうのが過酷な労働で働いていたりとか、うんうん、そういう状況もあります。で、まあ、しほちゃんが使ってるスマホもですね、
はい、
中にこう金属レアメタルっていう希少金属が使われてるんですけど、
うん、はい、
これを取るのに戦争、紛争が起こっていたりとか、
うん、
まあ、そこでこう殺されたりする人もいる、
うん、
だから自分たちがこう身の回りにで普段使ってるものっていうのがすごく世界とつながってると、
うんうんうん、
で、まあ、そういったものたくさんあるので、
うん、
そういった身近な買い物から変えていこうと、消費って言いますよね、うん、
はい、
で、作る方は生産って言いますよね、
はい、
消費と生産をもっと持続可能なものに変えていこうというような活動として、今消費から持続可能な社会を作る市民ネットワークというネットワークを作っています。で、まあ環境市民だけじゃなくて、いろんな、まあ、そういった消費とに関わっている NPO とか 消費者団体とか研究者の人を交えて、で、まあそういったネットワークとしてそういった問題を解決していこうということで活動を、昨年から開始しました。で、まあ、こういった問題を伝えていくっていうのもあるんですけど、まあ、さっきこういった問題あるのは分かったけどすごく難しいと思ってて、
難しい、
ね、なかなか解決しようと思っても難しいじゃないですか、
はい。
で、まあ、今やろうとしてるのはできるだけ、まあ、分かりやすく簡単に解決していける方法がないかなということで、今ね一つ、二つ活動してるんです。
はい、
で一つは、グリーンチョイスって、これちょっとまだ名前が正式には決まってないんですけど、良い商品を紹介するというのを、まあ、スマホなんかでも見られるようなサイトで紹介していこうと。でそこでこうパパッとですね、こう自然を破壊していないとかですね、検索するとですね、この商品がいいですよって出てきたら使えるじゃないですか。
そうですね、
ね、そういうのがあると、まあ、だから結局何使ったらいいんだろうとか何買ったらいいんだろうってわからないので、まあ、そういったものをこう説明してあげるようなサイトを作ろうという活動をしてるのが一つ、でもう一個はそういうのを作ってる企業がどんな企業かと、まあ、企業でもその環境は配慮してるけど実はその労働者の人権は守ってないとかだと良くないじゃないですか。
そうですね、
ね、ちゃんとまあ、そういった環境とか社会のこととか労働者のこととか全部考えているような企業はどこだろうっていうのを今そのネットワークのメンバーで調べて、でこれを今度公表しようということで活動しています。でそれが分かればそういった企業もいい企業もいい商品も選べるようになると、まあ、しほちゃんがこれから活動していく中で、より役立つかなと思います。そうですね、はい。
なんか実際さ、そのどこがいい企業で、まあ、名前を聞くところがいい企業かっていうとそうでもなく、ないところもちろんあるわけよ。どうしてもブラックな状況があったりとか、みんながみんなそうじゃないよ、実態はわからないけれども、でもやっぱりその持続可能な消費っていうことを考えたときに、今言われたように企業も健全な運営をされている、経営されているし、商品もちゃんとこだわったストーリーあるものづくりをされているところを応援してあげることが社会を変えていくことにつながる。
そうですね、消費は投票だっていう言い方をするんですよね。
投票、
まあ、選挙行くとき投票して選ぶじゃないですか、いい政治家を、
はい。
まあ、同じことで自分が普段する買い物っていうのは、いかにいい社会を作っていくかという投票のようなものだ。買い物って毎日のようにするじゃないですか。
しますね。
だから毎日そのチャンスが実はあるんですよね、いい社会にするための、まあ、安いものばっかり買ってたら、まあ、自分はちょっとね財布が得するかもしれないですけど、その自然が破壊されたりとかなると、結局将来困るわけじゃないですか。だから普段の買い物でできるだけこういい世界を作っていこうというのがまあこう大元にある考え方です。
消費者がね、みんな、まあ、みんな自分たち一人一人がその買い物の仕方変えるだけでもしかすると社会を大きく変えるきっかけになるかもしれないし。
そうですね、
高くてもみんながこっちを選ぶようになったらもしかするとそれで、ね、アジアの、ね、まあ、熱帯雨林が守られるかもしれないし、
結局 ね逆に安いもんばっかり使ってて、その企業がどんどんブラックになっていったら就職するときにそういった企業しか残んなくなっちゃう。
確かに困るな。ま
あそれは極端だけど、まあ、そういうことあるかもしれないよね。もしかするとね。
困るな、それは。
やっぱり自分事なんですよね。
はい、そうですね。
なるほど。まあそんな環境市民の活動もありますけれども、近々イベントもあるんですよね。
そうですね。はい。ウータン森と生活を考える会では、2月の4日の午後に、ワンワールドフェスティバルという大阪でやる西日本最大の国際協力イベントの中でインドネシアから海外ゲストを呼んで講演会をやります。
なるほど、
はい、それが4日です。で、その翌日の5日の、夕方6時半から京都で、人町交流館でやります。
なるほど。
で、その2日後の7日に今度は東京なんですけど、6時半から東京でもセミナーをやろうということになっています。まあ、そのインドネシアで、まあ、呼ぶゲストっていうのはイサムさんっていう人なんですけど、彼はもうその村の出身なんですよ。だからもともと電気も水道もないような村出身で、 で今はそのパームオイルじゃなくて、有機農法で自分たち の, そのいろんなものを自然の中で作ろうといううん、こう 農業を自分で実践してる青年を呼ぼうと思ってるので、うんうん、なかなか多分面白い話が聞けるかな。
それはでもね、インドネシアの革命を起こしてつながるかもしれない
ですね。
そうですね。そうやって一人の青年が変えていこうって頑張ってるのを日本人として応援することが、
うん、
ね、
そうですね。
わかんないけど、でもそれは面白そうな話だね。
そうなんです。
ワンワールドフェスティバルでこうやられるということですけれども、これがね、もう20周年超えて25年かな、うん、なるんですけれども、2月の4、5ですね、
うん、
土日で、開催されますが、あれは大井町公園と、うん、まあ、カンテレさんとか帰宅役所とかを会場に使ってですね、西日本最大の国際協力とか、まあ、そういうか、うん、いろんな環境 NGO だけではなくていろんな人たちが集まるお祭りが開催されるの で、
う
ん、そこの中の1セッションとして、ね、うん、普段でこうやられるということですよね、
は
い、
うん、これってなんかイベントページとかあるんですか？
ワンワールドフェスティバルのホームページを見ていただいても載っていますし、うす、ね、うん、ウータンの方にも、
はい、ウータンもホームページありますので、うん、検索していただけたら、
はい、
これ事前に申し込みは、はい、
申し込みね、なしでも OK なんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。まあ、いただけると嬉しいなという、
う
ん、
そうですよね、
気はしますね。
うん。ぜひ、来て、世界の一心の。
世界の一心を。
活躍ぶりを。一心の活躍ぶり見てしょうがないか。ね、そこでいろんなつながりができると思いますし、
そうですね、
興味関心のある方、ぜひ行ってみてはどうかなというふうに思いますが、うん、東京でもやるってあれですね。
はい、東京でもやって、うん、はい、東京は東京でその熱帯林を守ろうとしている団体があって、うん、で今度やるのはJATAN、熱帯林行動ネットワークと、
うん、
まあ、ウータンと同じくもう来年
長いよね、
30年ですね、うん、
になる30年
団体で一緒にやりますんで、はい、
ね、まあ、だから自分たちの生活とは遠い話なんだけれど、どうやっぱり身近に私仕事にねしていくかっていうのを一人一人がもっと考えないといけないと思いますし、
そうですね、
そう、年始だからこそちょっとねこういう話をしたいなと思って、ね、これからラジオチョイスをしたわけですよ、う
ん、これを聞いて今年の抱負になってるかもしれないですもんね、うん、誰か
になってるかもしれない
ちょっと考えるみたいな
ちょっと考えたら、いや自分ごとになってないよ今人の話してない
いや私もちゃんと考えますよ多分
これやっぱりね、
そうですね、
王の司法を変える会っていうのを作って、
はい、そういうのをして、ね、ちょっとしてもらっていいですか、
これからラジオで、うん、どんどんね、うん、インプットしていくことが必要だね、
う
ん、
そうですね、
情報をね、
うん、
まあ、そういう大学生でね今日気づいた、
うん、
で次どう行動するかっていうのをすごく楽しみにしてます。
そうです
ね、
うん、
ねえ、まあね、とにかくまずはこういう話を聞いて自分がどう感じるかは人それぞれ押し付けるわけではないし、
うん、
ね、でもそういう実態があることに対して自分はどうができるかなとか、
うん、うん、
まあ、それでもやっぱり安いものじゃないとやっぱり今生活がままならないんだと、
うん、
それはそれもしょうがないと思うんだけど、でも考えずにそれだと良くない、うん、何も考えずにそこに行ってしまうんじゃなくて、やっぱ一点考えてみるっていうのがね、
そうですね、
うん、
買うときに誰が作ったんだろうとか、
うん、
どういった場所で作られたんだろうって想像してみると、
そうですね、
楽しいと思います、
うんうんうん、
なるほど、
ちょっと一個ずつでもやってみようかな、
そうだね、
と食べ物、
食べ物だったらね、実はこう周りの人が作ってたりっていうものもあるかもしれない、
う
ん、
そう
そういったものの方がね美味しかったりするんですよね、
うんうんうん、そうだね、
そうですね、う
ん、いや今日あっという間でしたけれども、うん、石崎さん本当に今日はどうもありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、
しおちゃんまたね、
はい、
今年1年スタートしますけど、最後にしおちゃんの今年の目標を聞きます
6キロ痩せる、
いやまさかの今のこの話を、
ね、
してからの
まあお菓子ばっかり食べて
そうそうそうです、ね、あ本当に
自然で健康なもの、
そうスナック菓子やめようと思ってて、そうそれが多分自分のダイエットにつながるんだったらちょっと考えてみるのもありし、まあね、自分も変わるし、ありし、
そうだね、
うん、
環境の問題 も考えられるか、
そうですね、
そういうことですかね、
はい、
はい、今日どうもありがとうございました
ありがとうございました。
パーソナリティは太田光平と
大野志保でした、
はい、さよなら
さよなら。
この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。
夏はランデンに揺られて妖怪列車でワクワク嵐山の渡月橋も楽しみだ。